お話をいただきますのは内科の医長でいらっしゃる星歩先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は内科の医長でいらっしゃるんですが、はい、特にどんな分野を専門にされてらっしゃるんですか？
糖尿病が専門になります、はい、
糖尿病というと非常にこうたくさんの方がかかっている病気っていうイメージがあるんですが。
そうですね、実際、日本人においても2200万人が糖尿病を強く疑われる、もしくは糖尿病が疑われる方だっていうふうになってますので、まあ、実際40歳以上の方であれば、まあ、10人1人以上の方が糖尿病にかかっているというふうに言われている、それぐらい多い病気です。
自分自身が糖尿病だということを知らない予備軍っていうのも非常に非常にたくさんいらっしゃるんですよね。
そうですね、実際、その2200万人っていうふうに言われている方たちの約半数の方は実際に医療機関にかかっておられないというふうなことが言われてますので、ほとんどの方、まあ、半分以上の方が自分は糖尿病であるということを知らずに日常を過ごしておられるというふうに考えられています。
糖尿病というと私たちにも非常に耳にすることが多い、まあ、言ってしまえばポピュラーな病気なんですけれども、 その糖尿病について一体どれくらいの人が詳しく把握しているのか
難しいです。アメリカの統計なんかですと、糖尿病と、エイズですね、まあ、HIV 感染症、それから、乳がん、比較的最近、まあ、よく、ね、人口を介さしている、まあ、病気がんですけれども、まあ、それのうちで一番体に悪い影響を与える病気はどれだというふうなことを、アンケートで取った結果があるんですが、 42% の人が糖尿病がそうだというふうに、まあ、考えておられたんですが、逆に 50% 以上の方は糖尿病がそれほど怖い病気だと思っていないという、そういう統計が、まあ、あるんです。で、実際糖尿病で亡くなる、直接間接的なもの両方含めて糖尿病で亡くなる方っていうのは、その先に挙げた3つの病気の中でもうダントツに多くて、残りの HIV 感染症、乳がんで亡くなられる方よりも多いということが、まあ、特にアメリカの場合ですが、ある状況、実際の状況としてはあるというふうな状態ですね。
なんとなくイメージなんですけど、はい、糖尿病にかかったっていう時って糖尿病になってしもてなうちみたいな、
そうですね、
で軽い感じ、
まあ、糖尿病自体は血糖値が上がることを含めて糖尿病と言いますので、例えばそれが手術でそのインシュリンという糖尿病の原因になるホルモンが出なくなってしまうような手術を受けてしまうとか、交通事故でその部分、まあ、膵臓なんですけれどもそこを取ってしまうというふうな、どういう理由で起こっても糖尿病という範疇に入るんですが、血糖値が上がるということが最初に起こるだけなんですね。ですので、よっぽど血糖値が高く上がらなければ喉も渇きませんし、おしっこの量も増えませんし、体がだるくなるということもないので、最初の10年近くは全くの無症状で来るという方がほとんどなんです。逆に合併症、目が見えなくなる、透析に近くなる、足がむくんでくるというふうなことがあって、初めて病院に行って、そこであなたは糖尿病で、それが原因でここまで悪くなってしまいましたよというふうに言わざるを得ないという方も少なくないというのが現状ですので、先ほどおっしゃりましたように軽いという表現はある意味正解なんですが、だからこそ怖い、そういう病気っていうふうにお考えいただいた方がいいと思います。
糖尿病だと診察をされてもなかなかその自覚を持てないという人って多いらしいですよね。ただ初期症状を自覚したらもう遅いんですよね。
まあ遅いという表現でもないですけども、やっぱりそれなりに進んじゃってる、血糖値がおしっこに糖が出ちゃうのは大体個人差あるんですけども、まあ、180、160ぐらいから、まあ、200の間ぐらいなので、そこまでその血糖値が上がっちゃってると尿糖が出てきます。で、空腹時にそこまで上がってるとヘモグロビン A1C でいうともう 7.5% から 8% ぐらいになっちゃってることが多いんですよね。で、そうなってくるとそのまま例えばそれで10年経ってると、まあ何割かの人はもう網膜症が少し進んでたりとか、神経障害出てたりとか、まあ、その他の点でも気がつくぐらい悪くなっちゃってるということが時々やっぱりありますんで、より早く見つけていただく、要するにより早い方がお薬を飲んだりとかしないで食べ物と 運動という2点だけでコントロールできる可能性が広がるので、そういう意味ではより早く見つけてもらった方がいろんな意味で、まあ財布にも優しいし、はい、あの精神的にもまあ比較的、ね、毎回毎回病院に行ってっていうような時間を使ったりとかいうのもなくて済みますので、すごく本人のためにはいいなとは思うんですが、なかなかそのレベルで引っかかるということがないので、それが難しいですよね。で基本やっぱり採血っていうのは空腹時にするっていうふうなことが、まあ、昔からあるという習慣的にありますし、まあ、ものによっては空腹時でないといけないものもあるんですけども、とことその糖尿病だけに関して言えば、その空腹時っていうのは一番授業参観みたいなもんでいい格好してる時ですから、あんまりそこがいつもと一緒よっていうふうな、その普段の生活の状態ですよっていうわけじゃないので、まあそれこそ変な話ですけども、宴会の次の日に検診受けてもらった方がいいかもしれません、
ね、分かりにくい状態で検診を受けてるわけですね、
ええ、要するに糖尿病に関しては残念ながらそういうふうなことになっちゃいますね。だから糖尿病の診断基準っていうのがあくまで合併症が出やすいレベルを見つけましょうと、それはもう最低必要限というふうなことが、あの診断基準のレベルなので、実際治療を始めるのは網膜症が出やすくなってから始めるよりは糖尿病というふうな入り口に入るか入らないかでやった方が絶対いいわけですよね。そう考えると、まあその診断基準を満たすということは、まあある意味遅いという表現もできるんじゃないかなと思います。
そこからもですよね、糖尿病だと診断されてからも、はい、人って結構ほったらかしに、うん、しちゃうもんですよね。そのパターン多いんですよね。
痛くも痒くもないので、
あ、痛くも痒くもない、
痛くも痒くも、痛かったり痒かったりするとそれはもうかなり進んだ状態ということですね。
あ、うん、ということは診断を下された状態では特に、え、そうやったんや、へえぐらいの、
一番最速というか一番初期に診断された場合には何も自覚症状はないですね。でそこで、まあ、あの病気のことをちゃんとしていただければ、まあちゃんとせないかんというふうなことになるんですが、まあ、それが例えばもともとしてた生活に比べてより節制したことをしなければいけないということになると、痛くもないからまあええわええわでそのまま悪くなっちゃう人っていうのも少なくないですね。
いや私もそうなるんだろうなと思います。言われても痛みも痒みも、あのだるさなんかも自覚ができなければ、あ、普段通りやん、このまま行こう、
まあでも実際例えば皆さん知ってる人は小沢一郎とか小渕恵三、糖尿病です、
はい、
でまあこれはもう雑誌で読んだ話やから別にね構わへんと思うんですけど、まあ実際あの小沢一郎心筋梗塞を起こしてますし、小渕恵三はそれで脳梗塞になってそれが直接の、ね、お亡くなりになった原因だったりするんで、まあ糖尿病のコントロールすごくちゃんとできてたかっていうと多分まあできてなかった。あと岸信介なんかも糖尿病でしたからね、うん、でまあ直接の死因としてはかなり多いでしょうね。
最近はいろいろと、はい、まあ、肥満に対してだったり生活習慣病というものにすごく人の関心というのも高まってきてると思っているんですが、はい、ね、よく聞くメタボリックシンドローム、はい、これと糖尿病というのは関係は深いんですか？
一概に、まあ、糖尿病の方がメタボリックシンドローム、いわゆる、まあ、メタボ体型と言われるようなお腹が出た体型であるとかっていうことではないんですけれども、糖尿病の大元ですね、例えば血糖値が上がりやすい状態とか、お腹の中に脂肪がたくさん詰まってしまっている状態というのは、他の病気ですね、血圧が高くなるであるとか、高脂血症、実際は脂質異常症という表現になるんですが、こういう病気と根本的にはかなり同じようなものが原因にあるというふうに考えられているんです。で、その大元にあたる病気の原因がそのメタボリックシンドロームのようなもの、まあ腹腔内脂肪が溜まってくる状態がきっかけになることが多いということが分かっているので、その大元を何とかしようという考え方で、まあ、メタボリックシンドロームというものが問題だというふうになってて、まあ、それの一部分が糖尿病になる。もちろん糖尿病の方がメタボリックシンドロームじゃないということも十分あるので、まあ、イコールではないということになります。
確率としては特定健診を受けることによって、はい、糖尿病であるということが分かりやすくはなって
きてるんですか？なかなかそのあたりは難しいんですが、まあ、特定健診で実際血糖値を測りますので、食事をとってこなければ中途半端なという表現変ですが、なりかけの方は引っかからないというところはあります。ただ食後2時間とか1時間で検診を受けていただくと、ちょっと中途半端に血糖値が上がっているぐらいの状態ですね、まあ、引っかかるか引っかからないかという状態の方ですと、まあ、糖尿病の初期の状態が引っかかってくる可能性があるので、まあ、受け方によってそのあたりの効果は随分変わってくるというふうに考えています。うん、
糖尿病、この病気なんですけれども、先ほどおっしゃってたように高血糖になる、血の血液の中の糖分が上がる、
はい、
それはインスリンというのが深く関わってる、
ね、そうですね。血糖をコントロールする体の中の物質、まあ、これをホルモンというふうに表現するんですけれども、それの中で血糖値を下げるホルモンというのはインスリンというホルモンただ一つということが、まあ、メインがということですね。もちろんそれをサポートするようなホルモンは何種類かあるんですが、まあ、基本的なホルモンとしてはもうインスリンというのが唯一のものなんです。ですのでそれがやられてしまうと糖尿病になってしまうと。ただ実際人間の体というか生き物の体ですね、生き物の体自体はそのお腹いっぱい食べれない状態っていうのがデフォルト、もともとの状態であったので、まあ実際日本人であれば戦後1950、60年ぐらいから、まあ誰でも高カロリーなものが比較的手軽に取れる、まあいわゆるカロリーが不足して栄養失調ということにはなりにくくなってしまったんですが、まあまだ人間の体がそういうたくさんカロリーを取ってそれをうまいこと使うとか余分なカロリーを捨てましょうというふうなことに対して対応できてませんので、そのために糖尿病という病気が戦後増えてきたというふうに考えられています。
インシュリンが出なくなってしまう、はい、出にくくなるというのはどういった原因が考えられるんですか？
インシュリンっていうのは膵臓にあるベータ細胞から出てるんです。でベータ細胞はもともとちょっと弱い細胞ですので、まあ、そこがより早く疲れてしまうなんていうことが、まあ、原因になることが多いんですが、まあ、挙げてみますと膵臓自体が事故とか手術でなくなってしまう、作る場所がなくなりますので、これは確かです。でもう一つは、自己免疫と言われるようなもんで、例えばそうですね、ビルの警備員が自分の、職場を壊したりするみたいなことが起こってしまう、そういうことで膵臓のベータ細胞が死んじゃう病気、まあ、1型の糖尿病と言われるものがそれにあたります。それからもともと日本人なんかもそうなんですけども、膵臓が比較的弱い人たち、まあ、強くても限界があるんですけども、その膵臓が働きすぎて過労死をしてしまうことによって糖尿病がひどくなるという、この3つのパターンが大きく分けるとあります。もちろんそれ以外にインスリンの働きを悪くするホルモンが他の病気の原因でとかお薬が原因で強くなってしまって膵臓がそれに耐え抵抗できなくなって、まあ、また疲れてしまってダメになっちゃうというパターンがあります。で特に日本人を含めたアジアの人たちは膵臓が西洋人に比べて弱いので、向こうの人たちはすごく太ることができます。でそれは皮下脂肪をたくさん貯めれるような体質っていうのがあるらしいんですが、日本人はそこまで皮下脂肪を貯めれませんので、その分お腹の中に脂肪が溜まってしまいます。そうすると膵臓の働きを悪くするホルモンの量がすごく増えてしまうので、ちょっとした肥満、お腹がポッコリ出てくるような肥満でも膵臓が早く疲れてしまうというふうなことが分かってます。特に家族に糖尿病の方がおられる場合、特に母親のですね、母親とかご兄弟に糖尿病がいる方はご自身も糖尿病になる確率は高いというふうに考えていただいた方がいいということが、まあ、実際臨床をしてて分かってますし、まあ、統計上もそういうことがある程度ありますので、それは注意していただきたいというふうに思います。
カロリーを取りすぎることによってインシュリンが追いつかなくなるというわけではない、はい、
例えば全く普通の人がカロリーをたくさん食べたからといって糖尿病にそれだけでなるわけじゃないです。カロリーをたくさん取ることを続けてると 肥満になりますよね、はい、で肥満になると、まあ、あの皮下脂肪をたくさん貯めれるタイプの人は糖尿病になりにくいんですが、皮下脂肪を貯められない人たちは腹内脂肪が溜まってしまうんです。で腹内脂肪が溜まると体の中で、まあ、いろんな、まあ、サイトカインと言われるようなものがたくさん出てくる。要するに脂肪細胞を活性化して、それによるホルモンが膵臓に対して、まあ、活性酸素種を増やすとか、まあ、いろんな原因はあるんですけれども、とにかく膵臓に対してマイナスの働きをしてしまうんですね。でそれで飲酒の効きが悪くなる。で効きが悪くなると膵臓はもっと働かないといけなくなる。で働きすぎると過労しちゃいますから、まあ膵臓の過労死なんか起こしちゃったら糖尿病が進んでいきますよっていう話になっちゃうんですね、
うん、糖尿病は先ほどおっしゃってた合併症というのはどういったものが挙げられるのか、より詳しく教えていただけますか。
合併症というのは、まあ、糖尿病のせいで起こってくる、体の不具合というふうにお考えいただいたらいいんですが、まあ、有名なものでいうと、まず三大合併症、まあ、何でも3つというふうに言いますけれども、三大合併症というのがありまして、これは、糖尿病の血糖が高いことによって起こるものです。で上から言いますと、まず目、これは網膜症というもので、目は、カメラで言ったらレンズとフィルムに当たる部分があるんですが、それのフィルムがダメになっちゃう、そういう病気ですので、手術をしても目が見えなくなってしまう可能性が高い。それから腎症ですね。腎臓っていうのは体の中にある老廃物とか毒素を体の外に尿として出す部分なので、ここがやられてしまいますと体の中の水を外に出せなくなるので、体全体がむくんでしまったり、あと毒を出せなくなるので尿毒症と言われるような状態になって、まあ、食欲が落ちたりとか、あとは皮膚の色が黒ずんでくるとか、そういうふうないろんな不具合が出てくる、そういう病気です。それから神経障害で、これは一番表に出にくいんですが、一番最初に悪くなって一番最後に悪くなるというふうな病気です。で、一番最初に悪くなるというのは、だいたい発症、糖尿病になられてから診断がついた時にはすでにもうほぼ8割近くの人たちが持ってるんですが、症状があまり出ないので、足の先がしびれるであるとか痛くなるっていうふうなことが出ない限りは分かりません。で網膜症と、あくまでこれはもう僕の感触なんですけれども、網膜症と腎症は個人差があってなかなか出ない方っていうのはおられますが、そういう方でも20年近く糖尿病のコントロールはほったらかしにされてますと神経障害ってできて、例えば普通に歩いてる時に急にバタンと倒れてしまう、意識を失って倒れてしまうとか、そういうこと、いわゆる起立性低血圧というものになると思うんですけれども、そういうことがほぼ確実に起こってきます。でそうになってしまいますと自分で生活ができなくなります。歩けませんので、お風呂にも入れません。お風呂入ると血圧が下がって意識を失っちゃったりしますので、そういう怖いものがあります。でそれ以外に大血管障害、これは比較的太い血管が動脈硬化を起こして悪くなるっていうものなんですけれども、まあ普通によく言われる脳梗塞、脳卒中ですね、そういうものと心筋梗塞になりやすいということが分かっています。ので糖尿病を放っておくと自分の人生の後半で体の不具合が他の人たちよりもたくさん出てきますので、自分の余生を健康に過ごすためには糖尿病をほったらかしにしない、早く見つけてやるということが大変大事になります。
一度聞いたことがあるのが、糖尿病で足を切断することになってしまった、はい、うん、というのも神経性に入るんですか。
足を切断するというのは、まあ、いろんな理由があるんですが、大きく分けると動脈硬化、足の動脈が動脈硬化を起こしてしまう、で脳梗塞、心筋梗塞みたいに血液の流れが悪くなって足の先が黒くエソという状態になってしまって傷が治らなくなるために、そこを感染を起こしますと全身にばい菌が入りますので切り落としがなくなるというパターン、それからもう一つは神経障害で、神経といいますのは、単純に手足を動かしたり手足の感覚が分かるというだけではなくて、例えば皮膚とか筋肉の栄養も司っているんですね。 ですので神経が働かなくなると指先の皮膚が萎縮しますし傷が治らなくなるし筋肉が萎縮して小さくなってしまう。でそういう状態ですと特に足の先とか、まあ、足が長いということはその分神経も長いので長い電線の方が傷がついてしまう可能性が高いのと同じように神経もやられやすい。でそこに傷がいってその傷が神経障害があるために治りにくい。治りにくいと皮膚っていうのはバイ菌を跳ね返すバリアですから傷口からバイ菌が入ってきますのでそこで産んで傷が治らないと最終的にはそこを切り離してしまう。トカゲみたいにね切り離してしまうということがどうしても必要になってしまう状態があってその2つが切ってしまわなきゃいけない場合の大きな原因になります。
糖尿病って一度なると治らない生活習慣病ですもんね、
はいはい、そうですね、あの治らないという表現は、まあ、確かにあのすごく気分を暗くしてしまうんですが例えばこれががんであった場合には、まあ、5年経って出てこなければまあ大丈夫だろうあくまで統計学的に大丈夫だろうということなんですけども糖尿病の場合はそれこそあのなんていう表現したらいいかなよく言うのはあの京都とか、まあ、そういう紹介者がないと入れないお店っていうようなもの、うんたまにあるって聞きますよね。でそういうところって一回行ったらまあそれから一元さんには まず絶対ならないわけですね、うん、それと一緒で糖尿病になってしまうと次からはもう2回目3回目になるので初めての人ではなくなっちゃうんですよね、うん、でコントロールをして血糖値が人正常の人と同じようにすることはできるんですが気を緩めると絶対血糖値は上がってきてしまうという表現ではもちろん一生治らない病気ですね。
うーんということは、まあ、糖尿病になると私のイメージなんですがそこから長い戦いが始まるっていうイメージなんですよ。
戦ってばかりだと疲れると思うので、まあ、戦うという表現はあんまりしないんですよね。あの完全に自分の中でのもんですしで僕が言うのは例えばそうですねあの何かのスポーツまあどっちかというともうね持久走とかそういうふうなもので考えていただいていいんですけれども例えばマラソン、まあ、フルでもハーフでもいいんですけども走られて、まあ、フルマラソンだったら最初に走ってまず5時間だとします。でトレーニングを積むとそれが4時間になり3時間になりっていうふうなことが起こるんですがじゃあ4時間になったからといってトレーニングをやめてしまってじゃあその次の年の大会で同じ4時間で走れるかというとまあ、普通はまず無理なんですよね。だ
い
たいそれから5時間かかるとか、まあ、場合によっては体調悪くて危険したっていうふうなことになりかねない。それと一緒で糖尿病のコントロールっていうのは例えばフルマラソンが4時間台で3時間台で走れるようになったとじゃあそれは血糖コントロールがすごく良くなったよっていうことにイコールだというふうに考えてもらった場合にじゃあそれでほったらかしにしてたら4時間台3時間台がキープできるかというと無理なのでやはりそれなりのトレーニングを続けないといけないということが出てきますよね。で糖尿病の血糖コントロールもそれと一緒でやっぱり血糖コントロールのトレーニングというか、そういうことをしなければ、まあ、やっぱり悪くなってしまいますので、まあ、そういうふうに常にその糖尿病と付き合っていく糖尿病が悪くならないように自分の方の体の体調をコントロールして、まあ、異常体にしていくということが必要になってくるというふうな病気だと思います。ただその内容は例えば抗がん剤であればそれは普通の人生においては全然エクストラで要するに普通の人生の中でそういうことをすることはまあ考えられないような状況なんですけども糖尿病のコントロールっていうのはもちろんお薬とかインシュリンを使っておられる方の場合はそれは普通の人生では出てこないことではありますけれどもそれ以前の運動とか食事っていうことに関しては普通の人にやっていただいても全然問題がないことなのでまあ自分の体をの声を聞きながら自分の体にとって一番最適な量のエネルギーをバランスよくとって自分の体調を維持するのに最適な運動量を維持しておいていただくということで糖尿病の悪化っていうのは結構防げるっていうふうに考えていただいたらいいと思います。ただなかなかそれはあの生き物としての欲望に忠実なことをされてると維持できないということはあるんですけど
続けることがいかに重要なのかっていう個人で対処して、
ね、だから逆にはあんまり頑張りすぎない方がいいんですよね、
うんうんうん、
例えば極端な話、普通の若い人でも腹筋とか腕立て伏せを1日10回3セット、それって男性だったらそんなしんどくないレベルだと思うんですけど、それをやるやらないだけでやっぱり半年ぐらいやると全然変わってきますよ、
うん、
でやってると回数こなせるようになるから、やっぱり基本この回数続けてるとこなしたくなっちゃうんでやるでしょ。そうすると腹筋も割れるし腕も太くなってっていうようなことが絶対起こりますからね、
うん
うん、だからなんやかんやとあんまり結果をすぐ求めずに続けることができれば、だそういう意味では友達と誘い合ってとかいうの比較的いいんだと思いますよ。
今多いですね、ご近所さん同士で声かけ合って
で、ね、で八尾って比較的その山道とかないじゃないですか、
はい、
だからそういう意味では神戸なんかより歩いてる人がやっぱり全然多いみたいですね、
うん、歩きながらあれですよ、集団で歩くことによって、うん、夜9時ぐらいに歩いてらっしゃるんですね。日の用心をしながら歩きながら防犯も兼ねてると。
まあ日の用心しながら歩いてる人はあんま見たことない。
あ、まですか。うちの近所なんで、うち京都なんでね、ま
あ、
ちょっと。
ああ、なるほど。
そういうふうに歩くだけじゃなく、うん、何か付加価値をつけると、
うん、
こう意識向上というかやろうかなって思える。
まああとはやっぱりその友達同士っていうのは一つですね。自分が嫌だっても他の人が嫌なってなければやっぱり誘いに来るからやっぱり行くだろうし、ね、だからそういう意味では。うん、友達とスポーツクラブなんかでも友達と一緒に行ったりなんかした方がまあいいのかもしれないですね、まあ、一人でも行ける人はそれで全然 OK だと思いますけど
糖尿病のイメージとしてやっぱり体型は肥満体型であり、うん、そして年齢もね40オーバーぐらいから気をつけた方がいい病気なのかなと思ってるんですが、はいはい、実際今の条件は当てはまるものなんですか。
年齢としてはやはり40歳前後が多いですね。で特に学生時代からの体重の増加が激しい方は気をつけていただいた方がいいと思います。で家族に糖尿病があればなおさら気をつけていただかないといけないですが、ないからといって大丈夫とも言えないという点はあります。で体型に関しては必ずしもその肥満体型だから糖尿病になりやすいということも言えないんですが、まあ、逆に肥満体型で糖尿病になった方は肥満を解消していただくと、まあ、投薬とかそういうふうなものは最低必要限で済む可能性が高いというふうに考えます。で最近分かってきたことではそのある程度の年齢になってても、まあ、1型の糖尿病っていうのはやはり出るときは出ますので、必ずしも太ってるから糖尿病になりやすいということだけではなくて、痩せててもなることがありますので、太ってないから大丈夫という表現は正確になりにくいので、それはちょっと注意しないといけないかなというふうに思ってます、
うん、糖尿病にならないように心がけること予防についてなんですが、やはり食生活整えること、そして運動をすることというふうになりますよね。
その病気に対する知識をまず持ってもらうことと、うん、そのためにどうすればいいかっていうところに対してのモチベーションですよね、うん、糖尿病に限らず、なんていうのかな、例えばまあ年齢的なものとか考えたら、まあ、20歳ぐらいまでは一生懸命やらなくても加齢を意識することはないんですが、まあ、40あたり過ぎてくると要するに体力的なものとしてはどんどんどんどん下り坂になっていくわけですよね。でその下り坂になっていくのは、まあ、加齢の変化であるから、まあ、仕方がないと諦めるのも一つだとは思いますけれども、その加齢の変化に対してちょっとでも、その加齢の変化、要するにアンチエイジング的なことを意識しようと思ったら、まあ、それはもう運動したりとかする、もちろん食事もそうですけども、まあ、運動とかでそれを伸ばす、落ちないようにするしかないんですけど、そういうことを意識、自分の体がだから年齢ともに衰えていくのに対して衰えたくないというふうに思ってもらえれば、逆に言えばそれは糖尿病の場合だったら治療にも結びつくんですよね。
私最近心配なのが、常に外に出るときにはペットボトルのジュースを持っている。
あ、 最近まあゼロキロカロリーとかいうのが増えてきたんで、まあ、そちらの方が実際同じ値段で売られてても早く売れてしまってますよね、スーパーとかでも。でゼロキロカロリーっていうのはまあよく見てほしいんですけど、ちょっと細かい表示忘れましたけど、 100ml あたり5キロカロリー以下であるとか15キロカロリー以下っていうのが表示 の、 その定義なんですよ、
はい、
だからゼロじゃないんです決して。のであれもたくさん取りすぎるとカロリーのオーバーになってしまうので、特に糖尿病を持っている人の場合は、まあどうしてもって言われたら、まあそれぐらいやったら1本ぐらいでいいよとかって言いますが、まあやはりそういうのは避けた方がいいというのはあります。で、ペットボトルの場合、まあ1日500、1本ぐらいでじゃあ何か起こるかと言われても、まあ多分大丈夫なんですけれども、例えば1日2リッターのペットボトルは1本から2本、それをまあ1ヶ月から2ヶ月続けてれば、糖尿病になるリスクはすごく高いです。そういうのをソフトドリンクケトーシス、昔はペットボトル症候群という表現したんですけども、まあ一時それで糖尿病になっちゃう10代から20代の人たちの症例報告が、まあ、10年ほど前ですけど、まあ、たくさんあった時期というのがあったんですね。ですのでその清涼飲料水というのが中に入っているのがブドウ糖と果糖、要するにすぐにエネルギーに変わるっていうものでもあるんですが、その分体の中にすぐ吸収されますから、高血糖、血糖値がすぐ上がっちゃいますので、より膵臓に対してはダイレクトに負担をかけてしまいますので、あまりたくさん摂るということは避けられた方がいいと思います。
最近よく聞くのが、はい、隠れ肥満っていう言葉とかね。
なるほど。
見た目にはそんなに太ってないようやけれども、実は皮下脂肪をたっぷり溜め込んでるとか。
ただまあ隠れ肥満っていうちょっと実際の定義僕は知らないんですが、隠れ肥満って要するに例えばそうですね、最近 の、 タイトなスーツありますよね、
はい、
であれでベルト上にポコッとお腹が出てる20代後半ぐらいの人たちの電車の中で、まあ、ちょくちょく目にするんですが、まあ、ああいう人たちのことを言うのかなとは思ってるんですね。でそういう人たちって基本的に皮下脂肪がたくさんつくほどじゃないんだけれども、最近まあ酒飲む機会が増えて、要するに給料が入ってまだ独身だし、で仕事終わって飲みに行ったりすることが多くて、でも運動するほどのまあ気分も特にないし、特に宣伝もまあなんか起こることもないやろというふうなこともあって、ちょっと体重が増えててちょっとベルトがきついなっていうふうな人たちなんだと思うんですけど、そういう人って結構そのお腹の中に脂肪が溜まっちゃったりするんですね、お腹の外ではなくて、
はい、
でそういう人たちがそのメタボリックの大元になってて、まあ、ほとんどメタボリックシンドロームとまあ同義ぐらいになっちゃってる可能性はあると思います。ただまだ代償機能って体の中でバランスを取る機能がちゃんと働いてるんで、それがイコール異常、例えば採血をして検診で C がついたりとか B がついたりということにはまあ多分ならないんですけれども、まあなかなかちょっと怪しくて A2 とか A3 ぐらいのその経過を見ましょうとかいうふうなところになっちゃってる可能性はあると思います。でそういうのをまあ多分隠れ肥満というとは思うんですけど、まあ、メタボリックシンドロームのまあ2歩か3歩手前ぐらいな感覚でしょうかね。やっぱり生活習慣がカロリーの取りすぎ、運動の不足っていうこの2点が出てきているんだと思います。
大概の人はカロリーを取りすぎた時点でどこかにお肉がつき始めたり、あれ服がきつくなってきたなんていう、ね、症状は出てきますん で、はいはい、病気の自覚症状というよりも、あれ太ってきたぞと思ったら、まあ、何かしら対処をした方が今後のため、
ね、少なくとも年齢とともにそういうものは増えますんで、特に見た目を気にされる方は、まあ、そうならないようにどうすればそうなるかっていうのは、まあ皆さんも普通に知ってるはずなので、そういうのを例えば1日それをやっちゃったら2日は我慢するとか、そういうふうなことで自分の中でまずバランスをとって、よりまあ体のことを意識して生活するっていうことをやっていただいた方が、まあ、結局は体全体の異常を早く発見できるだろうし、体全体の異常に対しての敏感になるという意味では大事なことなんだろうなと思いますけど。
最近は少なくなってきてますかね。40ぐらいになってくると多少肉がついても、はい、年齢やし滑腹ようになってきたな女性の場合はもう子供も産んだしこんな体型なんのもしゃあないわっていうのも、
うん、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね、その辺の見極めっていうの。
昔新聞の4コマ漫画で、
はい、
ある程度年齢になったら潔腹があった方がいいからっていうことで、まあ、太ることが是とされてたような風潮はあったみたいなんですけども、まあ、そういうのは確かになくなってきたんでしょうけれども、まあ、逆に年齢のせいだというふうなことで諦めてしまっている人っていうのはやっぱりまだまだ多いようなイメージはありますけど、ただそれ自体はやはりいろんな病気のもとになりかねないので、まあ仕方がないと言われるとそれはまあ確かに仕方がないんですけれども、まあそのあたりやっぱりあの女性の方はいつまでもやっぱり綺麗でいるっていうね意識は大事だと思うし、男性の場合もまあある程度その自分の体型を気にするとかやっぱり病気を寄せ付けないようなイメージっていうのはやはり自分の体を大事にするってこととイコールだと思うので、そういうイメージはまあ正常のレベルでは持っといていただきたいなと思いますけどね。
糖尿病やから食事制限運動、うん、気をつけようねって言われるよりも、女性でしょ、はい、いくつになっても綺麗でいたいでしょ、男性もかっこよく見られたいでしょ、スラッとしたお腹の出てないベルト締められるお腹がいいでしょって言われたらちょっとやる気になりますね。
まあそういうふうに意識を皆さん持っていただけると、うん、いろんな意味で病気の数が減ってくる可能性も出てくるかなと思いますし、まあ本人の人生最後まで、まあよく言うんですけど人間最後は絶対死にますから、まあ、死ぬまで元気でいるためにはそういう意識っていうのは大変大事なんじゃないかなというふうに思ってます。
はい、今日はさまざまなお話、糖尿病に関するお話をお伺いしてきましたが、それではラジオを聴きの皆さんに先生からまとめの一言をお願いいたします。
糖尿病に限らず全ての病気は必ず残念ながら人生のどこかで皆さん遭遇するというふうに思いますので、いつでもそういうことが起こる可能性を考えて普段から自分の体を大事に、自分の体のことを意識して生活していただくということが大変大事なんじゃないかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。情報プラザ八尾健康万歳、今回八尾市立病院内科医長でいらっしゃる星歩先生にお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。